西東京市視覚障害者協会からのお知らせ。今年の夏はこれまでに体験したことのない危険な猛暑が続きました。家族や同行援護ガイドさんにお願いする外出も控えめに過ごしざるを得ない状況ではなかったのでは。この情報ホットラインをお聞きの皆様は無事に今年の猛暑を乗り越えられてほっとされておられることでしょう。まもなく秋分の日を迎えますが、暑さ寒さも彼岸までという言葉に期待したいところです。さて今月は10月1日日曜、第37回西東京市障害者・障害児とスポーツを楽しむ集いの紹介、2、7月1日土曜に開催された防災学習会についてをお伝えします。1、西東京市視覚障害者協会以下西市協として初めて参加させていただく第31回西東京市障害者・障害児とスポーツを楽しむ集い、西東京市障害者福祉を進める会主催の紹介です。西東京市障害者福祉を進める会以下進める会は40年の歴史を持ち、市内の身体・聴覚・視覚障害者協会、障害児の親の会、福祉事業所・作業所・支援団体、個人会員などが自主的に集まった任意団体です。西東京市の福祉施策への障害当事者としての提言や関係協議会への委員会にも参加しております。また毎年参加団体で協力して市民文化祭での作品などの展示、障害者週間での紹介展示・物品販売ブース設置、まちづくりフェスタへの参加、つなぐみんなの笑顔コンサートなどと、今回ご案内するスポーツの集いのイベントを開催しています。他にも不定期ですが農業作業の野菜販売、障害福祉に関係する学習会を開催しています。後述の防災の学習会報告もその一つです。順次開催情報などをお伝えしますので、それぞれご来場、ご見学などいただければ嬉しいです。なお、西市協からは副会長の野口が進める会への窓口になっています。話を元に戻しましょう。今年度の第37回西東京市障害者・障害児とスポーツを楽しむ集いをご案内します。開催日時、2023年10月1日日曜、9時30分から14時30分。開催場所、西東京市立保谷小学校グラウンド。雨天時は同小学校体育館を会場とします。講演、西東京市社会福祉協議会、西東京市教育委員会ほか。開催趣旨、障害のあるなしや年齢に関係なく誰でも楽しめるスポーツのイベントです。大空の下みんなで楽しみましょう。内容、演技、競技など、市長をはじめ障害福祉関係者の来賓をお招きして開催します。障害当事者、障害児とボランティアが互いにスポーツを介して交流します。お楽しみコーナーでの遊び、ボッチャ体験、車椅子体験、白杖使用体験などを実施、玉入れ、大玉転がし、パン食い競争、ティーボール、みなでダンスなどの他追加競技を検討中です。アトラクションとして保谷高等学校の吹奏楽部演奏、着ぐるみの登場、その他企画中のものがあります。ガールスカウト、少年野球チームや民生委員、社会福祉協会などからのボランティアの支援をいただきます。私たち西市協はブラインドウォークの体験コーナーを設けます。視覚障害を再現する体験メガネと簡易な白杖を制作し、同行援護の模擬体験を行います。また体験者には その場で展示を刻印した名刺を提供し、展示にも興味を持ってもらおうと考えています。情報ホットラインをお聞きの皆様で、共にご支援、活動をいただける方は、あらかじめ、西市協副会長野口0422777653までご連絡いただければ幸いです。もちろん、当日お散歩がてらに覗いていただけるのも歓迎です。括弧2、7月1日土曜、進める会主催の防災学習会が開催され、私たち西市協からも会長の三原と会員が参加しました。西東京市では積極的な情報提供の新たな手法として出前講座を提供しています。市民の皆さんに市の業務や制度など市政についての理解を深める場を提供するとともに、団体・グループの学習の場としての利用の機会を提供しています。今回進める会では、市の危機管理課にこの出前講座を利用して、地域防災対策のあらましという学習会の開催を企画されました。進める会の参加団体に限らず、ポスターなどを掲示して、広く市民の皆様にも案内されていました。情報ホットラインをお聞きの皆様に、学習会で示された内容のポイント、参加した感想をお伝えします。日本は災害が多い国です。この原稿を書いている9月に近づくと、毎年のごとく、テレビ放送では関東大震災の話題が放送されています。今年は100年にあたることから、特に注目されている様子です。学習内容として、阪神・淡路大震災では、救助活動の実態として、救助隊を頼れない状況であったこと、東日本大震災における障害者の被害数は一般の2倍であったことなど、災害時には自助・共助の大切さを紹介されました。震災の二次被害として、火災が最も心配されます。市内には、おおむね100メートルごとに消火器が配置されており、普段からその位置と消火方法についてを確認しておいてほしいとの要請がありました。避難所への移動についても、自助の備えで自分自身を守ることができれば、周りに怪我をしたり、身動きできない人を助けるなど、共助の活動ができることが説明されました。一方、公助については、公的に生活物資の備蓄、避難所の開設、福祉避難所が二次的に開設、要配慮者向けに準備していることが説明されましたが、それにも行政職員の配置などに限界があるとの説明と理解を求められ、ここでも自助・共助の必要性が強調されました。災害対策基本法に基づいて、災害が発生した際に自力で避難することが困難な方の氏名などを掲載した避難行動要支援者名簿の作成が関係部署において進められていることと、要援護者ご本人とされる方からの申請による災害時要援護者登録名簿の紹介がありました。登録名簿は警察署、市役所関係部署、民生児童委員、防災市民組織等と共有し、日頃の見守りや災害時の安否確認等に活用されます。登録名簿への申請には、災害時要援護者登録申請書兼同意書を障害福祉課もしくは危機管理課などへ提出を行います。しかし、名簿に登録されていても、災害発生時の混乱状況では、必ずしも十分な支援が届けられない場合もあると理解いただきたいとの説明があり、ここでも共助の必要性が述べられました。質問の時間には、障害当事者が避難所を訪ねた際の設備や一般の方との対人関係、速やかな福祉避難所の開設が可能かの心配の声が上がりました。進める会も関係部署においても、防災について課題やもっと深く学習の機会を持ちたいとの考えを持っています。引き続き開催時には皆様の参加を歓迎します。また、防災の学習会とは別の企画として、障害者の65歳の壁 についての学習会の準備も進められています。ここで三原が行っている災害への備えについて紹介します。我が家は家族3人で、1週間から10日程度のペットボトルの水や、お茶と缶詰やカップラーメンやお菓子などを買っていて、賞味期限が来ては食べて、また買ってを繰り返しています。このような対応をローリングストックというそうです。家具には転倒防止対策を行い、部屋から出口を塞がないようにしたり、足を怪我しないようにスリッパを近くに置くようにしています。停電になり水が使えないことに備えて、普段からお風呂に水を溜めておくこともしています。情報も取れないと困るので、携帯電話も充電できる手回し充電ラジオも所有しています。一人で閉じ込められた時に存在を知らせるアラームや懐中電灯もついています。これは日本展示図書館の用具販売所で購入したものです。ここまでに書いたことは、自宅で災害にあっても被害が少なかった場合の自助としてできる備えです。自宅も壊れるような大きな災害時には、最寄りの学校などの施設が避難所になります。福祉避難所という場所も設けられると聞きましたが、初めから開設されるわけではなく、避難者の状況を判断して開設されるようです。避難所に行った場合でも、健常者の家族と一緒であればまだしも、視覚障害者が一人で行動するのは、どこに何があるかわからないことで困ると思います。普段から周りの人に障害状況を理解してもらい、避難所で孤立しないように備える必要があると感じます。以上、今月の話題を三原・野口から提供しました。